船岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの町紹介の時間でございます、
はい、
今回米岡さんは北九州市門司区の門司港レトロ地区にございますね、旧門司三井クラブに行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
さあ僕は旧門司三井クラブの今2階に上がってきました。で階段を上がってくるとですね、早速あるのがこのアインシュタインメモリアルルーム。実はこのアインシュタイン博士夫妻がここに泊まってるんですよ。泊まったんですよ。すごいですよね。もう皆さんもアインシュタインといえばも世界的な物理学者で、まあ、ノーベル賞の学者ですよね。そのアインシュタイン博士夫妻がこの3つの部屋で5日間過ごされた。大正11年で、その時の家具とか調度品を含めてもう古いものをちょっと修復したりしてるんですね。まさにその部屋です。うわー、入るとそうですね、応接室のようなそういったお部屋で、まあ、テーブルとかソファーとか調度品もありますけれども、あ、写真もあるわ。わあ、すごいね。天井もね、相当に高いですよ。素敵なシャンデリアがありまして、なんか本当にそこに腰掛けてそうな感じですね。ティーポットなんかも結構古いのがありますから、あれはその当時のものなんでしょうか。アインシュタイン博士はなぜ日本に来たんでしょうと。これ全国を講演するために来日したということなんですね。だから当時日本はの大正デモクラシーの興行期で、自由な思想とか科学への興味とかそういう幅広い知識活動が盛んな時だったということなんですね。上海から神戸に向かう時、この関門海峡に差し掛かった時に博士がこの両岸に見える日本最初の街の明かりを見て、日本は力のある国だと言っていたということなんですよ。続いての部屋、これはね、寝室ですね。ベッドが2つ並んでますけれども、可愛いベッドですね。シングルベッドはそんなに大きくないベッド、実際にこのアインシュタイン夫妻が宿泊した折に使用したベッドとついたてということなんですけどね。バスルームだ。あ、結構広い。このバスルームの片隅に便座があるんですけど、まあ洋風な便座ですけど、蓋と腰掛ける部分が木ですね。で上のタンク、あれもね、木です。当時では珍しかったでしょうね。ここに敷いてあるこのタイル、白いタイルなんですけど、これは当時のままだそうです。だからアインシュタイン博士夫妻がここでお風呂に入ったと。なんかもうそんな歴史的な場所が残ってるってまたすごいな。これこそもうまさにレトロじゃないですか。ああ、アインシュタイン博士はお餅をついたって書いてますね。正月の餅つき風景に出会ったりとか、これは威勢が良いものだと感心したということですね。このアインシュタイン博士が宿泊した部屋を出ると、林芙美子さんの資料でしょうか。あ、放浪記と作家デビューとか、いろいろと解説の VTR も流れていて、これ旧三井クラブのお部屋を利用して、その林芙美子さんの、まあ、いろんな資料があるわけなんですけど、でもこのお部屋もすごいですよね。古い暖炉があって、こちらは何ですか。ああ、この林芙美子さんのお父さんとお母さんの写真もありますね。他にもいろいろとお部屋があって、なんかちょっとこう、昔のその大正デモクラシーのちょっとした日本のいい時代で、門司港が非常に華やかだったそんな時代にふっとこう帰った気がします。この木の香りも含めてなんか素敵な場所ですね。
いやー、この旧門司三井クラブでございますけれども、大正10年に三井物産の宿泊施設、それから社交クラブとして建設されたんですね、うん、で平成2年に国の重要文化財に指定されました。でモダンなデザインで大正ロマンの香りが感じられるこの木造の建物でございますが、アインシュタイン博士夫妻が、滞在したお部屋とか、門司出身の作家林芙美子記念室とかがあるということで、
それどなたでも見学はできるんですか、
う
ん、
できます、一般見学ができるようになってますんでね。
いいですね、
やっぱこういう貴重なやっぱ建物が残っていて、うん、でこういういろんなその時代の華やかだったその建造物とかがこの門司港レトロエリアに一斉にこう集結してるんです ね、
う
ん、
そうですね。
本当はバラバラの位置にあったのを一度に集めているので、
あ、
そのレトロエリアというのは本当にもうわずかな地域の中でいろんなとこ行くことができますから、その一つがこの旧門司三井クラブでございますね。皆さんもぜひお出かけくださいませ。住所は北九州市門司区港町 7-1 でございまして、これ開館時間は午前9時から午後5時まで、 休館日はもう無休でございますね。入館料が、1階は無料でございまして、2階が大人150円、子供70円ということでございます。最寄りのバス停は門司港駅前というふうになってますね。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さて今回は西鉄バスの土井自動車営業所にお邪魔いたしました。お話を伺う運転手さんは徳永光弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ徳永さん、はい、まず徳永さんがバスの運転手になるきっかけを教えていただけますか。
はい、私がバスの運転手になるきっかけ、実はちっちゃな頃からの夢でしたっていうのが良かったんでしょうけども、
はいはい、
実は当時会社勤めしておりまして、
はい、
会社が倒産しまして、
あーはーは
ー、でたまたま買った、
うん、
求人雑誌に、
うん、
載っておりまして、
はいはいはい、
そのイラストが書いてあるんですね、
うん、
バババソでもなく、
はいはいはい、
フェレットちゃんでもなく、
なく、はい、
誰かが書いた手書きのバスから、
うんはいはい、
こんにちはと、
おうおうおうおう、
その運転手さんの目に惹かれて、
あ、
はい、
それで決めた。
ちょっと受けてみようかなと。
は
あ、はい、
でも実際にその想像していたのと、
はい、
実際 その運転するのとでは どうつくてまた違いましたか。
そうですね、車の運転は好きだったんですけども、うん、やっぱりたくさんのお客様、
うん、
怪我させては、
うん、
いけない、
はいはい、
こかしてはいけない、
うん、
特に、緊張する仕事ではありますよね。
あ、はい、やっぱ持つハンドルを持つ手の気持ちが違うと。
そうですね、はい。
ところが運転手さんだからこそ言える運転士あるあるみたいなのって何かあるんですか。
そうですね、運行っていう面ではなくてですね、はい、自家用車とか乗ってる時なんですけど、うん、バス停を見かけると、うん、自然に右手がパワーウィンドウの近くにあると。
はいはいはいはい、はい、
若干スピードは緩めっていうようなところがありますね。
もうなんか条件反射みたいなもんですか。
なんかありますね。
あ、
で気持ちもう常に左側車線走ってると。
はいはいはいはいはい、はい、そういうことなんですね、はい、さあ徳永さん、営業所近くになんかおすすめのグルメのお店とか何かありますか。
はい、これ土井営業所の近所っていう形じゃないんですけど、
はいはい、
沿線になんですが、
おうおう、
多々良中学校であるんですけど、
はい、
その近所にあるうどん屋さんになるんですけど、弓屋っていう、
弓屋、
はい、
はいはいはい、
うどん屋さんなんですよ。
そこのおすすめメニューは何ですか。
地獄うどん。
地獄うどん、ちなみに どんな感じのうどんですか。
釜揚げうどんみたいな形なんですけど、
うんうんうんうん、
海苔がたっぷり乗っててですね、
はい、
麺はもちもち、
おお、
のどごしでつるつると。
はあ、
もうこれちょっと一回食べていただきたいなっていう、
はい、
ちょっと私一押しの。
わかりました、これチェックしておきまし
ょう。よろしくお願いします。
さあそれでは最後に、徳永さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
そうですね、西鉄バス、止まったらいけないものっていうのはたくさんあると思うんですよ、
うんうん、
水、
うん、
電気、
はいはいはい、
そういったものですね、
うんうん、
で実は西鉄バスも止まってはいけないんですよね。
おうおうおう、
これは何かというと、うん、やっぱり通勤、うん、通学、
うん、
近所の方々のですね、
はい、
皆様の足として、
うん、
雨の日も、
うん、
台風の日も、
うん、
雪の日も走るということでですね、
うん、
皆様を支える、
うん
うん、頼れる、
はい、
縁の下の力持ちだとでありたいなと僕も思ってます、
はい、やはり西鉄バスがいつも動いている風景がこの街の風景ですもんね。
そうですね、そういうふ
う
にいただけると、
うん、
僕も運転のしがいがあります。
はい、今日は徳永さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
さて僕らの街グルメの時間でございます。今回門司港を訪れている米岡さん、
はい、
さ何を食べたんでございましょうか。
なんだろう、フグだったりして、
先走ってなんか言っておりましたね。
フグだったりして、
冬にぴったりだフグのお店でございましょうか。
いやそうかな。
その模様どうぞ。
さあ僕はレストランへと入ってまいりまして、フグ和解席というのをお願いいたしました。僕の前にはフグ刺しがあります。すごいですね、このくらいのフグ刺しでもこれ東京とかと食べたらもうとんでもない値段しますよ。それをねリーズナブルなコースで食べられるっていうのはこの門司港の良さ。さあそれではですね、ちょっと ただいてみましょうか。あ、そういえば1枚と言わずに3枚ぐらいいっちゃうかな。贅沢にいきましょうか。贅沢に。よし、タレにちょいとつけて。うん、まあ、このポン酢もね、ほんと美味しいですね。このフグの身の弾力、このポン酢のスキッとこの切れた味が非常に引き立ててくれますね。うん。さあ、そして僕はこのフグ皮ね、これも僕ね結構好きなんですよ。子供の頃親父がこの身を食べてる時に、お前らは皮食べていいぞって、そのおかげでこの皮が大好物になりました。うん、このコリコリがたまりませんね。そして次にいただくのがこのフグの唐揚げ。これがまたうまそうですね。このフグっていうのは本当身がプリプリしていて、余計な骨がないからすごい食べやすいんですよね。いただきます。うん、この揚がり具合が本当にちょうどいいですね。だからこの身のプリプリ感をこう残しつつ、表面のこの柔らかさもちゃんと残して、うん、後から後からフグの身の深さ、味の深さがじゅわーっと口の中に広がってきます。さあ、続いてはですね、フグのリンゴ焼きというのが出てまいりました。初めて食べるかもしれませんね。なんか楽しくなってきた。いろんなフグ料理が楽しめますよね。フグのリンゴ焼き、うん、これとろりとチーズがとろけてかかってるんですけど、このリンゴの酸味がまたすごくいいですね。とは言いながらバナナも入ってる。こういうコラボレーションもあるんですね。こんなにフルーツたちとフグが仲良くなれるなんて別格ですね。さあ、そしてことことことことことことと火がついていたんですが、何やらできたようですね。これフグチリ、フグ鍋ですね。このフグの身がプリプリして美味しそう。うん、あー美味しい。この身の弾力の凄さ、うん、かー、なんでしょうね、これもう何にしても美味しいですね。これ鍋にするとこのまたフグのその骨から出た旨味というのがいろんなお野菜に染み渡って、白菜、玉ねぎ、お豆腐も入ってますけれども、ネギがありまして、うわー、これがまた野菜をうまくしてるんですよね。いやー美味しいわこれ。そして締めはですね、雑炊ですよ。パッと見るとこの卵が溶いてあって、そして小ネギがパラパラとかけられてますね。あー、このちょうど汁とそのご飯とのバランスがいい感じですね。うん、あー優しい味だなこれ。あんま、もう三昧ですね、三昧。うん、あーうまいわ。そしてね、あれだったらフグのヒレ酒をお持ちいたしましょうかって言っていただいて来ましたよ。フグのヒレ酒、これ陶器の蓋がしてありまして、でこの陶器の蓋をね、ひょいと開けてマッチでポッと火を近づけるとボッって火が出るんですよ。でそれ何回かできるんですよね。また閉めてまたポッ、熱くないようにね。やっぱりこの優しいのはこの陶器の周りにこの竹の籠がねあって、持った手が熱くないようになってます。おー、フグのヒレが入ってる。はー、ありがとうございます。あー美味しい、美味しい。寒い日にはたまりますね、フグのヒレ酒。このヒレの焼いた香ばしいこの香りと日本酒の俯瞰、カーンとこの熱感ですから上がってくるね。あー、うまい。
もう いや
フルコースもう三昧です本当にね。
三昧ですね、羨ますぎる。
いろんなバリエーションでね、このフーがいただけるというのはすごいですよね。
贅沢。
旧文字三井クラブの1階にあります和洋レストラン三井クラブでございますけれども、大正時代の歴史を感じる店内でフグ料理とか、まあ、焼きカレーとかも他にございますけれどもね、はい、まあ文字港名物というのを食べることができるわけですね。だからもう本当になんかそのそういう歴史ある建物の中で食べられるというのが、うん、
いいですよ ね。
見学は見学、食事は別じゃないですから、
うん、
そういうところがやっぱすごいですよね。
なんか贅沢だ、ね。
そしてですね、三井クラブさんから番組をお聞きの皆さんに特典いただきました。
特典、
はい、今回米岡さんが食べたフグ若い席、実は通常4620円なんですね、
はい、
この、まあ、4620円でももうリーズナブルでございますけれども、ラジオを聞いたと言って予約をするとなんと4000円ちょうどになります。はい、620円安くなると。
え、これ税込みで？
そうです、税込みでございます。税込み4000円にしてくださると。
うわ、いいわ。
いうことでございます。4000円でそういったようなもの食べられるわけでございますからね。
ね
え、ね、めちゃめちゃお得でございます。まあその浮いたお金でまたね、文字港でお土産買って帰るもよし、ね、いいじゃないですか。まあこのラジオを聞いたと言って予約をすると、4000円ということでございますね、はい、ぜひこのお得な値段で旬の服を食べに行ってくださいませ。まあなおこの特典は今年の3月末日までということでございますから、はい、それまでにご予約をねお願いしたいと思いますが、この旧文字三井クラブの中にある和洋レストラン三井クラブでございます。おいしいフグを召し上がってくださいませ。住所は北九州市門司区港町、7-1 で、レストラン1階でございますね、はい、営業時間はお昼が午前11時から午後3時、夜は午後5時から午後9時までというふうになってますね、うん、定休日は不定休ということでございます。最寄りのバス停は門司港駅前、詳しい情報は FM 効果のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。